先週から提供クレジット、略してテイクレがつくようになりました。この QIC ケムールインサイダークラブでございますけれども、お問い合わせもいくつかいただいておりまして、その提供スポンサーになるとどんな得があるのだろうかというようなお尋ねがあったりするわけですけども、特に何にもございません。はい、ただ単に名前が呼ばれて、その名誉栄誉をこう得ることができると、それだけの本当にささやかなというか何にもないわけでありますけれども、それでもよければ応援してねということでございまして、このテイクレの方に、これある種のクラウドファンドといいますか、この QIC という番組を応援しているよという、そういう目印アイコンとしてご活用いただきたいということでございます。でこれは QIC 以外にも 毎日やっております、日刊深夜快速、月曜から日曜日まで毎日やっておりますが、このそれぞれの番組に対しましても、このテイクレ、クラウドファンド、これをですね、やっていただく、つけていただくことが可能でございます。こちらの方も、本当に心より募集を、お待ちをしているわけでございます。で、QIC は先週からこのテイクレがついたわけでございますけれども、その先ほど申し上げましたようにお問い合わせいくつかいただいておりまして、で、ちょっとずつ、増えつつあるというところで、危惧されておりますのが、ものすげえたくさんついたらどうするのっていう、そういうそんな嬉しい悲鳴キャーみたいな、そういうことが起きたら本当にいいわけでありますけども、果たしてそうなるかどうかは分かりませんけれど、でもね、例えば20個とか30個とかそれぐらいつくんだったらなんとかなるんじゃないですかね。30個言うとなると多分2分ぐらいかかると思いますけどもそれをテイクレを、語り倒す、そのそれぞれのお名前を並べていく、これがある種うちのこの TYC の、その番組としての名物になっていけばいいななんてことを、ちょっとだけ考えたりはしておりますけども、果たしてどうでしょうか。というわけでお送りしてまいります、QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。2社増えました。はい、今週からかかったかなと思ったらコンタック60億さん、そして熊本のお買い物は銀町デパートさんにスポンサーとしていただきまして、ありがとうございます。だからといって本当に銀町デパートというわけではないわけでございますけどね、ということで、こちら新大阪 G スタジオ、私榎木田新右衛門と、今週はこの人です、
ケルート三重と、
そして、IBB 九州はこの方です、
ダウヤ優子です。
あなた銀町デパートは行ったことあるね。
いや全然覚えてないですよ、生まれた時にあったかどうかは分かんない。
1976年まであった。
あ、じゃあ生まれてるですね。
ええ、太陽デパートの傘下だったんですよ。で、三郎と紳士街の入り口のところにあったんです。
それは知ってます。
後の、紳士服の二田ね、ええ、
はい、
あそこが銀町だったんですよね。で、銀町まんじゅうというのがねございましてね、もう分かる人しか分からないというですね、今熊本の人に言えば、鶴屋まんじゅうといえば みんな分かるんですけど、鶴屋まんじゅうの元祖が銀町まんじゅうですから。で、鶴屋まんじゅうっていうのは回転焼きがありましてね、機械が作る小ぶりな、なんかカステラ生地みたいな、おまんじゅうでありますけどもね。まだあれ鶴屋で売っとるでしょ。
多分売ってるんじゃないですか。
あ、名物だからね。でもね、でもあれ機械の保守がすげえ大変だって聞いたけども、あのなんか部品がないとかなんとかっつって古いんで。
あ、あると思いますよ。
あ、そう。前はね、あの旧学通りで売ってましたけどね。反応ないね、あんた。熊本の人なのに。旧学通りにあったろたい。釣り屋まんじゅうの、釣り屋まんじゅうの本店の。
何ですか。
もう、小学校の時、私はもう、あの、見学に行ったよ、みんなで。釣り屋まんじゅうが食えるっつって。ということで、蚊帳の外のケルートさん、よろしくお願いいたします。熊本は行ったことありますか。
いや、ないです。
あ、そうですか。はい、行ってみたいと思いますか。
ね、釣り屋まんじゅうを食べに。
ああ、無理しなくてもいいですよ。ということで、お送りしていきましょう。まず、最初は、この、熊本の話題です。熊本県熊本市44歳大学職員、ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたた大変です。公園のゴミ、公園に落ちてたゴミですね、ゴミをめぐって小学生の女子児童の顔を殴った疑いで、75歳の男が逮捕される事件が熊本市で発生しました。現場は熊本市中央区にある萩原公園で、小学生の児童たちが遊んでいたところ、なんかサッカーかなんかサッカーボールかが蹴飛ばして遊んでたみたいですけど、その近くに誰かが捨てたとみられるゴミが落ちていた。でそこに現れた近所に住むこの75歳の男、ゴミに気がつくと、児童たちにゴミを捨てんかい、ほらゴミをっていうようなことを言ったんだと思います。と告げたところ、その児童たちはおったちのじゃ仲間みたいなことを言ったんだと思います。でさらにこの75歳は、なん言うよお前、自分のゴミじゃなくても捨てにはいかんたいとかっていうことを言ったんだと思います。そうするとその、子供たちの中の一人女の子が、だったらあんたが捨てればいいんじゃないのってなことを言ったんだと思います。それを言われたこの75歳の男は突如その女子児童に、まあ、襲いかかるわけでありまして、顔を拳で殴りつけたと。で、まあ、一緒に遊んでいたお友達が警察に通報。最近はもう、あの、小学生でも携帯持ってますからね、もうすぐに通報できますよね。で駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されたと。で殴られたこの女の子は鼻血が出るなどの、まあ、あの軽傷と書いてありますけど、まあ、どうか分かりませんけど、まあ、あのそういうことだったと。で警察の調べに対し注意はしたけれど手は出していないということで容疑を否認しているということです。さてこの事件どうぶった切りますかということで、やはりあのね、現場に近い熊本にお住まいの木田上記者に聞いてみましょう。どうでしょうか。
あのこれちょっと知らなかった。そんなに全国ニュースになったんですか。
なってますよ。やっぱそのほらジジイが小学生を殴ったっていうだけでもまあまあ事件性が高いわけですけど、さらに相手が女の子だったっていうのと、やっぱまあ鼻血が出るぐらいまで殴ったっていうこと、それと、まあ、そもそもそのゴミのそのまあなんていうんですか、そもそもゴミをそこに散らしたやつが悪いわけですけど、ただまあそれはその言い分をそのままあの額面通り受け止めればこの子供たちは関係ないゴミだったと。でそれに気づいたジジイがまああのまあ、小学生が捨てたものと思ったんでしょうね。で思ったからお前ら捨てんかというふうに言った。そこまではまだ僕はあのありだと思うんですけど、でそこで私のじゃないと、私らのじゃない、でもお前らが捨てなきゃいけないという、これはまあその75歳のじいさんからするとその正義感から来た教育的指導のつもりだったんでしょうけれど、まさかその時にそんなにいいんだったらあんたが捨てればいいじゃないっていうな大人びたある種大人びたそのまあリアクションが来るとは、まあこの72歳思ってなかったんでしょうね。それで我を忘れてしまったということだと思うのですが、でもまあ暴力はダメでしょう。これはもうだって殴るっていうのはね、そのでまあ鼻血が出るという、まあまあ本人はやってないと言いますけれど、わかんないですよ。なんかひょっとしたらこのまあまあその邪推すればですよ、この女の子がすごい大人びて本当にこう精神年齢の高い女の子で、よしこのジジイ貶めてやるっつって、そのジジイがちょっとよそ見した隙に自分で自分の鼻をガンって殴って血がダラって出て、あ痛いとかって言って、それで警察に通報してとかって言って、それでおあのジジイを貶めていくというその復讐劇が始まるってのはどうですかね そういう実はなんかこう恨みのある男で、その75歳がかつて自分の父親がその75歳によってそのパワハラかなんかされて、それでなんかこうひどい目にあって、仕事を失って、それでこう叫びたりの日々になっている、その中でいつか復讐してやろうと思ったこの女の子が、このジジイがやってくる目の前でわざとゴミを散らしてそしてそのジジイが案の定こうやってきたところで、そういう風にしてこう警察沙汰にしていくという、そういうサスペンス劇場萩原物語ってどうでしょうか、キラウエクさん。
いやー、ね、でもまあ、ね、こういうのが事件になるんですねって思いますね。
まあ、まあ、キラウエさんはしょっちゅう、まあ、そこら辺でゴミを散らしてるやつを殴ってますけど、どうですか、やっぱこういうのはこうな殴りたくなるものですか。
別に殴りたくんだって、ゴミそのまま落ちてたら落ちてばまんましますもんね。
だからこのじいさんも、うんうん、まあその私たちのじゃないですよって言われた時に、うん、あそうねって言って、うん、それでなんかゴミは散らしたらいかんねとかって言いながら、うん、拾ってゴミ箱に捨てるっていうのを見せるっていうことも僕は十分教育だと思うんですよ、うんうんうん、やって見せるってこと。それで君たちもよかったらゴミをこういうの見たらね、もうあそこに捨てようねって言えば、うんうん、それは子供たちだってそれは愛分かりましたぐらいのことを言うでしょう。だからそういうふうなことで丸く収めることはできなかったかね、この75歳は。だから最近なんか年寄りがなんか自分の手前勝手な正義感を振りかざして、その、まあ、いわゆる同調圧力的なことが、ちょっと前で言うとマスク警察とかいろいろありましたけど、ああいうような、その、自分と違う、あるいはなんかその行いがその、キーに移るという何かがあるとすぐにこう、突っかかってくるっていう、そういう年寄りの話をよくこう耳にするわけですけど、まあ、増えてるのかね、やっぱその昔からそういうのいたかね、あんまり僕がいない、その、そこまでのやつに会ったことがあまりないんだけどね。ただまあ、でも、そうか、ないわけじゃねえな、今思い出したらいたな。あれ、山手線かなんか乗ってた時に、ガラガラなんですよ。もう昼の2時ぐらいで、ほんとガラガラで、で、まあ、私その時リュックサック背負ってたんですけど、普通お客さんがいっぱい乗ってる時はリュックサックをね、前の方にこう持ち帰るとか、あるいは網棚に置くとか、まあ、当然そうしてますよ普段から。ただガラガラなんで誰にも何の影響もない状態であったので、リュックサック背負ったまんま立ってたんですよ。てかもう2駅ぐらいで降りようと思ってたから、もう扉の近くにいたんですよ立って。でそしたらその次の駅に止まって、私はまだその一つ先まで行くんですけど、その時にその出ようとする客がわざわざ私のリュックサックに体当たりしてから来るんですよ、うん、ドンとぶつかって邪魔だと言いたいんでしょうね。で邪魔じゃないんですよ、後ろに1メーター以上空いてるんですから。これでドンとぶつかってって、これ私の顔をこう一別してチラッと見ながら、こう嫌なやつを見るような目で見たんで、で私はその時すぐにすかさず「これはお前牛殺すぞこら」って言って九州弁でビビ出して、それで向こうが「もうなんだこいつは」みたいなって驚いたところで扉がプシューってしまって「さよなら」とか待って「あばよバーカー」とかって言いながら、そういうことをやるわけですけれども、まあねえ、木下さん、なんかそういう自粛警察というか、なんかその年寄りのなんかこう手前勝手な正義感とかそういったものになんか遭遇したことはないですか。
いやーない、ちょっとあるのかもしれないけどちょっと思いつかんですね。
まあまあ気がついたら自分がやってるかもしれませんもんね黙っちゃいましたね。ケルートさんどうですか。
だから昔で言うところの雷王子とか、
ああ
いうやつでしょ、
ええ、だからよくドラえもんとかで野球のボールがバーンっていって割れてゴラーって出てくるという、そういうシーンって今あるんですかね。それ野球やってるやつはあんま見ないですけどね。
あれ、ええ、だから親父狩りで減ったとか言って聞きますけど、ね、
親父狩りで
親父狩りが
ビビって親父が
なんかね、なんかそれ以来なんかあんまり、
はあ、
我が物に偉そうに言うと怖い目に遭うと
学習逆にボコボコにされて下手すると殺されるかもしれないと
そうそう、なんかそういうのを聞いたことありますけど、
そういう木南さんいつも親父狩りを飼ってるらしいですけどね、どうですか、毎日退治してるらしいですけど、紙通りの裏側とかで
普通に話してもらっていいですか
親父狩りはどうですか。じゃあ
いや、意味がわからない。
え、親父狩りが好きですかって。
好きですかって。
ええ、あの、親父狩りに会ったことありますか。親父狩りに黙ってますね。ええ、私はあれですよ、一回親父狩りに会いそうになったことあります。
あ、そうですか。
はい、川崎で、はい、忘れもしない、1999年です。もう随分前です。もう30年近く前ですけど、はいはい、夜歩いてたんですよ。
30年ってまた若いですか。
いや、十分親父ですよ。30過ぎてますからね。
30は親父じゃない
です。それで、なんだ、まあ、割と路地を、こう、住宅街の路地を歩いてたんですよ。はい、本当はバスに乗りたかったんですよ。いい時間のがなかったんで、もう、酒飲んでたし、気分がいいから歩こうと思って歩いてたら、向こう側から、二血した、その二人乗りのチャリが接近してくるのは分かったんですよ。それで、こう、私は道路を進行方向、右寄りにこう、寄って歩いてたんですけど、で、向こうからその左寄りのやつがこう、自転車クラですね。うんうん、暗がりから、はい。それが私の、まあ、姿をどうも認識したなっていうのが、なんとなく態度で分かって、はいはい、そうしたら私の方向に進路変更してきたんですよ。で、私の方に向かって突っ込んできたんですよね。ええ、あ、来るなと思ったので、はいはい、すぐに私はもう戦闘態勢に入るわけで、で、そいつらの目を睨みつけながらですね、いつでも来いという状態にしたら、やっぱり向こうはさすがに、私の殺気に、殺気を感じて、すぐにこう、進路変更をさらにして、逃げていきましたけど、あのままやっていただければ、本当にボコボコにしてやったんですけども、そういうのが楽しみなんですけどね、なかなか来ないので。続いてのお便りは、東京都目黒区からいただきました、47歳雑誌編集者、ラジオネーム、サイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大きく報道されている、いなり寿司万引き冤罪事件です。警察の雑な仕事っぷりが指摘されていますが、なんだか寂しい事件ですね、ということで、まあこれも何通もいただいてますけども、これ滋賀県で起きた出来事でありますが、滋賀県の近江八幡署という警察署で、4月16日、まあ量販店って書いてありますから、まあスーパーか何かだと思うんですけれど、これいなり寿司を万引きしたとして、近くに住む74歳の女性を、まあ、5人逮捕してしまったと。誤って逮捕したと。で、これが不思議なんですよね。釈放したのが3日後なんですよ。いなり寿司ですよ。いや、いなり寿司1000個とかだったら分からんじゃないですけど。
配送の。
いなり寿司1パックでしょ、うんうんうん、せいぜい3個とかね。多くても、5個ぐらいでしょう、大体。普通、いなり寿司。で、それに、もしですよ、仮に巻き寿司がついてたら、これはいなり寿司という商品名ではなく、スケロクになるわけですから、これは。なので、これはスケロクと書いてないところを見ると、いなり寿司ですから、いなり寿司だと思う。単品だと思うんですね。で、この、3日後になぜ、こう、釈放に至ったかというと、裏付け捜査を行ったのに時間がかかったと。で、まあ、結果、この万引きした事実はないということが分かったということで、まあ、無罪放免になるわけですよ。3日間拘留されたわけですよ。74歳のこの女性が。で、調べによりますと、13日の午前11時10分頃、お昼前ですね、近江八幡市内のある量販店で、女性がいなり寿司1パック、ここに個数が書いてあります。8個入り。お値段は300円相当だそうです。これを万引きしたと、その店の関係者から、まあ、110番通報があり、で、近くの、まあ、その警察署員が、窃盗容疑で、この74歳の女性を現行犯逮捕に至ったと。で、この時女性は、このいなり寿司は、知り合いの男性からもらったものであると、容疑を否認していたそうです。でももう最初からもう盗んだと決めつけてるんでしょうね、店の側もね。で、まあ、警察官も店の言い分を聞きますからね、この時は普通に。だからそのまんま反省の色が見れないってことで、もうそれじゃあしょうがない、ちょっと警察署来てもらうよっつって逮捕したんだろうなってことは容易に想像ができます。で、裏付け捜査を行いました。おそらくこの女性は、いやいや、盗んでないと多分ずっと強硬に、否認していたんだと思うんですよ。 で、店内の防犯カメラの映像を確認すると、ソファーがある休憩場所で、女性とその知人男性が一緒にいる様子が映っていたそうです。でさらに店の売上額と販売した商品数も一致していたと。
やっちゃった。
でその3日後16日になって、その知人男性を特定するに至り、確かに女性にいなり寿司を渡したことを認めたため、近江八幡署は16日午後9時25分に女性を釈放したそうです。で逮捕した理由について近江八幡署は、店の関係者による目撃証言があり怪しいんですよ。だからね、ちゃんとカメラとかちゃんとチェックしたのかっていうね。で女性がいなり寿司を所持していたことなどを挙げていた。釈放まで3日かかったのはこの知人男性を見つけるのに時間を要したためなどと説明しているそうで、でここの近江八幡署の副署長は、逮捕された方には心からお詫び申し上げます、しかるべき調査をして再発防止を図りたいとのコメントを出しているとのことです。木田上解説委員、これはどういうふうに感じますか、この事件。
いやそもそもなんで、まあ捕まってそのまま3日間も置いた理由がわからないですね、その裏付けにするんですよ。
大体さ、そんなに3日間も裏付けって、この男性どこ行ってたのかね。この男性がちょっと逆に気になるんだけど、まあ例えばあの今時大体携帯電話やら何やら持っとるでしょ、で、まあないのかもしれない、たまたま携帯の電話代を払ってなくて止められて、でもそれでも着信は聞くな。で、まああと何ですかね、どっかあの山奥になんかあの伊吹さんかなんかに登っていたとかですね。あのどこか放浪の旅に出ていたとか、琵琶湖に潜っていたとかですね。まあ多分真剣に捜査してなかったんだと思うんですよ。どうせこのババア嘘ついてるっていうふうに多分思い込んでると思うんですよ。だからその男からもらったっていうのは、なん嘘だよ、なん調べたって出てくやせんが、もう調べなくていいよぐらいの手だったと僕は思うんですよ。ところが2日経って3日経って、これはちょっとまずいねと。でおそらく家族からの連絡もひょっとしたらあったかもしれないですよね。でそうして確かにその男性が、あ俺らしいぜって、ちょっと話聞いてみたら確かにありだよ、いなりよ、それであちゃーってなったんだと思うんですよ。多分僕はこれあの本当にそのケアレスミスの連続だと思うんですよ。でただまあこれ慰謝料発生しますよ。
はい、あそれ思いました。
はい、まあそんな巨額にはならないですけど、名誉毀損でありますし、まあ誤認逮捕で、そのやっぱりちょっとあの、ちょっと状況をしてません、300円ですから男性、一旦家に返したって別に証拠隠滅なんかしないですよね、
お年寄りは大体説教ぐらいで終わりますよね。
まあね、だからそこら辺ちょっとね。でまあこの74歳の女性はなんか別な報道によると相当な心理的ショックを得て、今まあちょっとトラウマのようになっているというような情報もありますけれど、
お店も行きにくいですもんね。
お店の側もこれはまずいですよ。おそらくもう店長土下座ですよね。でもうあのお買い物券何万円かな。それはもうそれは相当なもんでしょう。
ニュースになっちゃったぐらいだから。
まあね、こういうあの誤認逮捕、もし木田上さんが誤認逮捕されたらどうします、こういう時。
誤認逮捕ですか。
あなたがね、これどっかで飲んで帰るときに、この人はお金払ってません、食い逃げですとかって言われて、それで、いや払いましたよとかっつって、あんた払ってないでしょうかとかっつって、いやレシートがないとかって、それでほらほら見ろとかってさ、110番とかって言われて、あっという間に熊本中央警察署からのパトカーがやってまいりまして、そして連れてかれるわけですよ、白川公園の隣に。どうしますか。
よっぽどでしょうね、その誤認逮捕っていうか、その証拠とか大、
いやだからこれね、やっぱそのおまわりさんの資質の問題だと思うんですよ。でそのやっぱ このお店もね多分ね万引き犯にだいぶやられてたんだと思うんですよ。だからピリピリ来てたんじゃないかなって気がするんですよね。で結構そのお年寄りが万引きをするっていうケースは非常に全国的に多いじゃないですか今。なのでそのあまたこいつかみたいな感じで、もう最初からもう悪意でそのばあさん74歳を見てしまったっていうところでしょうね。でだから冤罪ってのはだいたいそういったとこから始まるんですよ。思い込みっていうそのこいつに違いないっていう、それこそちょっと前のあの博士が出てた福田村事件みたいなね、映画の世界ですよ。まさしくその全く何にもしてない人たちに罪をふっかけてみんなで皆殺しにするという実際に起きた事件、ああいったものっていうのの結局根っこはこれと同じで、やっぱりそこで本当にね法律っていうものがちゃんとその機能しないといけないわけで、でこの時に例えばこの74歳のおばあさんに弁護士とかいたんだろうかって、例えばね、その逮捕されたならばあなたは弁護士を呼ぶ権利がありますよと、でまあお金がなくたってそういうのは国選でね、とかなんとかって、いろんな救済措置ありますよ。共産党系の弁護士さんが来たりとかってあるんで、人権派の、なのでそういう説明とか一切してないんでしょうね。もうしてたら多分弁護士さんじゃあ呼んでくださいってなって、そしたらもう話早いです。300円ですから、お釈放しなさいって話になるんですよ。でこれも何度も申し上げますけども、私もかつてわっぱをかけられたことがありまして、でこれは東京の池袋で、みんなでこう浮かれて飲んでおりましたら、私の友達 A と友達 B が口論になりまして、駅前の人混みの中でですよ。そしたらそのうちだんだんエスカレートして胸ぐら掴んで、もう完全に喧嘩になったわけですよ。でそこでその私がその友人 B の、そいつがちょっと殴りかかろうとしてたんで、私がそれを羽交い締めにして、止めておったところに110番通報を得てやってきた近くの巡査が、私が喧嘩していると思って思い込んで、私を今度羽交い締めにしたんですよ。で私突然来たから何者だか分かんなかったんで、警察官とも思わなかったんで、本当後ろから来たんで、でそれで右手でその後ろにいるその警察官を払おうとしたら、私のエルボーが見事に相手の顔面にヒットをいたしまして、意外と背のちっちゃいやつだったんですよ。そいつが身長多分160センチぐらいのやつで、見事に私のエルボーがあのほっぺたにヒットしまして、その瞬間にもう後ろから減退減退という声が聞こえました。あの時私初めて間近に聞く減退という声で、何なのかというと現行犯逮捕の略ですけど、それでそのまんまワッパをかけられてですね、それで、パトカーが来まして、パトカーに乗せられて、でその場を後にする、その私がこう悲しげな後ろな目で後ろをこう振り返りながら見ると、その遠ざかるパトカーを呆然と見守る、友人 A と友人 B がいるわけですよ。こいつらのせいで私はひどい目に遭ったわけでありますよね。で連れてかれた警察署でですね、もう呼び捨てですよ、呼び捨て本名種田ですからね。種田な、お前な、お巡りさん殴っちゃまずいよな、ああ刑事さんもな、お巡りさんの仲間だから、だから私その時まだ二十歳ぐらいですからね、だから若造ですから舐めてるんですよ、お前さん殴っちゃったらほらしばらくちょっとほら大変だ、なんでやっちゃったんだそんなのなあお前とかって言ってたわけですよ。そうしてるうちにその友人 A と B が抗議をいたしまして、あいつは違うと、それで、それがその交番から、その、署に伝わりまして、でそれがこう伝令がやってまいりまして、取調べ室の扉が開きまして、ひそひそひそひそひそひそって言ってで言った瞬間に取り調べてた刑事の顔がスッと変わりましてね、急ににこやかな表情になりまして、いやいろんなことあるよね種田さん急にその瞬間から警鐘がつきました。警鐘がさっきまで警鐘略だったのが警鐘がつくというおなじみの、取り調べというお話を一席をさせていただきました、ということで本当に警察の皆さん、ちゃんとやっていただきたいと思いますね。 ちゃんとやってる警察官たくさんいるんですよ、うん、でもこういう雑な仕事をすると全体が本当に低く見られてしまうという本当に残念な話であります、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。